皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、1月16日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、年金の破綻は国民国家の破綻です。金融市場の方もですね、引き続きドル安傾向ですね。何せこう、年末年始のこの大暴落で、ごそっと投資資金が、まあ抜けたわけであります。で、買い手というのはですね、日本だったら日銀だけで、海外の場合だったらもういないんじゃないですかね。FRB は売り手ですよね。ですから、まあぼちぼち、なんか日ばかりみたいので買ってる連中がいても、戻ってくると、売り損ねた連中が待ってるんですよね。売り損ねた連中が待ってますから、まあ、それでこう投げてくるとドカンと落ちると。それで、例のアップルの業績の悪化による株の下落で明らかなように、これから業績相場が本格化するわけですね。業績が悪いから株価が落ちるというのがそうで、アメリカン航空なんかも、すごく落ちましたね。やっぱり業績が悪いっていう話になると、上がりすぎていた株ですから一気に落っこってくるわけで、ですからまあそういう意味ではこれからはものすごく売り物が出てくるんですね。で、その株の下落の影響っていうのはまあここで言うまでもないんですけども、一つ一番その国にとって深刻なのはやっぱり年金なんですね。年金っていうのは現代の国民国家においては非常に重要な国民との約束なんですね。健康保険とか介護保険というのは、もしその健康で一生を得ることができたら、まあ、使わないで済むわけでありますけども、年金というのは、健康な人もそうでない人も、必ずもらう権利を持っている。まあ、これが年金ですね。ですから、例えば、ソビエトも、最後に養老年金が、空っぽだっていうことがバレて、グラスノフチ情報公開で、まあ、それで一気にその国民の信任が崩壊して、まあ、ソ連崩壊が、後押しされたと言っていいと思うんですけども、同じようなことはどこでもあるわけでありまして、今から20年前はですね、今の日本の年金だと年金基金の部分ですね、3階建ての3階部分のところの破綻が相次いだわけであります。あれもですね、もう運用がうまくいってないのが、まあ、はっきりしてきましたから、潰れる前に全額こう払い出したところ、すなわち、基金を脱退してですね、全額もらっちゃったところは助かったんですね。ところがもたもたしてるところは、結局破綻に追い込まれて、で、その場合によっては追加の金を払わないと、基金の解散ができないなんていうことになったわけであります。ですから本当に20年前の年金基金、特に3階建て部分の、3階部分ですね、年金基金の方は、早い者勝ちで金抜いた人は助かったんです。もたもたしてる人は、お湯銭払わせられたんですね。で、その運用やってた連中は、まあ、天下りが多かったですね。厚生省の天下りなんかが入ってて、これは金だけもらって、さっさと逃げちゃって、何も責任取らないわけですね。だからまあ本当にですね、ひどいもんなんですよ。年金なんてのはですね、あるうちにもら、取っとかないとですね、なくなったら、お湯銭まで払わせられるって、これが現実でありまして、で、あの時はだから、特に基金だから、業界とか大企業ですよね。特にその、受給者が多い、すなわちその、高齢化しているような年金ほど、大変で、だからこう、衰退産業とかね、いうところほど大変だったですね。だから衰退産業は最後、年金で追い打ちかけられちゃったというところがありましたね。で、あれでもこう、大変なんですが、一階二階の部分がですね、破綻すると、これはなかなか大変で、だからまあ年金は払うっていうことになってるわけでありまして、日本の年金制度の基本は支払額が決まってるわけでありますから、たとえ運用を失敗しても、そこを政府が穴埋めして払わなきゃいけないという、まあこういうシステムですね。そうすると、じゃあどうやって穴埋めするんですかっていうと、当然税金で穴埋めするわけで、いや誰の税金ですかっていうと、それは現役世代の税金、若い人たちの税金でありまして、若い人たち現役世代はどんどん増税して、社会保障負担を上げて、これで年寄りに金を払うと。まあこういうシステムになってるわけですね。 で、年金のその運用の失敗が激しくなると、その金額は当然増えてくるはずです。ですから、怒り出すわけですよ。なんで我々から増税してですね、その、年寄りに払うんだと。増税した金は国民に戻しますって、安倍なんか言ってますけどですね、国民に戻ってそれ払う人ともらう人が違うんですよね。で、世代間の話したって、その段階の世代が全部こう、まあ、この世去るまでの間に、まあ、大体空っぽになっちゃいますよね。で、なんかその、うまくいくなんていうことを、統計数字で並べて、役所行ったりしますが、あれがもうインチキの極みだっていうことが今回よくわかるじゃないですか。本当なんかですね、あそこまで堂々と年金の、失礼、その、政府の統計をごまかしてくれるとですね、これはなかなか大したもんですよね。ちょっと話はそれるようですが、本当に最近ですね、役所も民間も嘘をつくっていうことを平気でやるんですね。安倍だけじゃないよね。息するように嘘をつくっていうのは、911事件がまさにその嘘の塊だったわけでありますしね。まあ、そこら中なんかこう、息するように嘘をつくっていうのが流行してますよね。で、あれね、嘘ばっかついてるとね、自分自身が本当のことわからなくなるんですね。経済予測なんかもそうなんですけども、いつも嘘ついてですね、適当なこと言って、政権に都合のいい、この数字言ってるとですね、まあ、その統計作る方も、その、ご所望の数字に合わせるように計算するわけですよ。逆算するわけですね。で、ついつも合わせれますから、最後っていうか、もうそれやってると何が起きるかっていうと、本当は景気いいのか悪いのか、誰にも分からなくなるんですね。で、誰も関心持たなくなるんですよね。そういう現象に陥るわけでありまして、だから今こう、日本の大企業でも役所でも、まあ、構わず嘘つきますから、やっぱりそれどうなってるか多分全然分かってないんだと思いますね。メーターをですね、狂わしちゃって。で、勘がいい人なら分かるんだけども、まあ大企業だとか役所なんてのはさ、机の上だけ張り付いてるわけですから、現場感覚ってないわけですよね。そしたら本当に多分何が起きてんだか分かんないんだろうと思うんですね。で、最後にその株が起こってったり円高になったりすると、ああ、これは大変なんだなと。で、その時はもう、なすすべもないわけですよね。そうするとこう自分だけその弾を打たれないにしようということで、内部の戦いが始まるわけですね。まあそんな感じに多分なっていくわけで、ですからこの年金の破綻というのはまず世代間闘争に火をつけます。だからそのうち今度納税拒否とかですね、社会保障負担拒否とか出てくるんじゃないですか。で、やはりその、まあここまで何が起きてたのか考えるとですね、まあ2008年のリーマンショックで全部一旦今のシステム終わっちゃったわけですね。中央銀行が金出して運営してたんだけど、まあそれも限界に出したと。で、日銀だけ最後お金出してんだけど、最後はこれ自民党が、いや、それ安倍政権が終われば終わりますよね。で、何せこの安倍政権自身も、まあ今、はっきりこう全貌が見えてきたわけでありますが、既得権益を守ろうという連中が寄り集まってやってたと。警察を中心にね、既得権益を守ろうという連中が、最後、規制を上げて、自分たちの利権を守るためにやってたのが、この安倍内閣なんですよね。そこにアメリカの戦争も入ってたわけですけども、まあ、なんていうか、トランプ政権になって全部変わったわけですね。トランプ政権になって、アメリカの戦争屋と一緒に、追われる方に回ったわけですよね。で、元を左右にして、話を先送りしてたんですが、もうそれも去年ぐらいからできなくなってきたということで、で、こういうのって、その、非常に興味深いのはですね、あなたたち、その、守りがてっきり弱いってことですよね。要するになんかこう、適当なこと言ってですね、こう、うまくいってるうちはいいんですけども、今みたいに、外堀が埋まっちゃってですね、どうしようも動けなくなっちゃうとですね、今度はどうするかっていうと、なんかその、昔の楠木正成みたいにですね、義のために死ぬとか、こういう連中なんか一人もいないと思いますよ。で、要するにだから、非常にですね、利害打算で、すなわち、今だけ金だけ自分だけでみんな寄り集まってますから、最後本当に追い詰められるとですね、楠木正成みたいに、義のために戦って死ぬみたいなんてのは、一人もいなくて、仲間割れ起こすんですね。差し合いになるわけですよ。これがすごいんですね。で、例えば今、4月の統一地方選挙ですけどもね、岡山、広島、それから山梨、それから福岡、 こんなところはもう保守が複数候補出るっていう話じゃないですか。まあ、複数候補っていうか、まあ複数候補出たり、あるいは一本化したんだけど、それに反発する人たちがいて、で、どうなるかわからないっていう状況ですよね。すなわちこの、戸惑わしていくんですね。だからこの、野党が結束して与党を倒すんじゃなくて、与党が分裂しちゃって、で、候補者乱立になっちゃって、それで票が分散して自滅するっていうのが、一番こういう時に起こりやすいシナリオですね。で、ですからその、年金が潰れてきて、民が起こり出してきた時に、で、円高株安になった時に、もともと、その、なんて言いますかね、株価リンク内閣ですから、もうその時点でみんな浮き足立っちゃうわけですね。と、こう逃げていくわけですよ。そうすると日本なんかの場合は、国民国家の破綻っていうのは、その、フランスみたいに、誰かがこう、ものすごい抵抗運動を起こして、それでその力ずくで倒す。あるいは、アメリカなんか本当力ずくですよね。トランプがもう本当になんか戦争屋をいよいよ組み伏せましたね。シリアからの撤退で中東総崩れになっちゃって、あれポンペオ国務長官が中東行ったんだけど、彼らの演説なんかあんた冗談言ってんのかねってぐらいの、そんな感じでそのアラブの各国も受け止めてたわけで、まあそういう風になってくると、まあ要するにもう完全に腰砕けで、でもまあそれ力ずくですよね。しかし日本の場合は、まあ確かにそういう部分はマージナルにはあるんですね。さっき言った年金の世代間闘争とか、でもそれが出てくるのは、その潰れた後なんですよ。倒して、それから不安が出てくるんじゃなくて、倒れた後、ああ、もうやられないと思うからみんな不満の声を上げるというのは絶対日本のパターンですね。したがって、その、まあこの後、だから、保守が大分裂になってきて、浮き足だった連中が自分だけ生き残ろうとですね、その、なんて言いますか、自分にとって脅威になる人のスキャンダルを流すわけですね。その向こうもスキャンダルを流すわけですよ。だからスキャンダルの弾の打ち合いで、あれ、内部分裂で差し合いになっていくんですね。これが大体日本型の大きな組織の最後の結末ですよね。だからその、まあ、いろんな暴露本が出てくるし、それから週刊誌いろんな話が載るし、だから週刊誌なんてのはこれから当面ですね、まあ、毎日が春ですわね。それはもう仕事はいくらでもありますよね。垂れ込みがいくらでもあるし。それから検察がそうでしょ。こういう時は検察なんか垂れ込みだらけだと思いますよ。昼寝してても仕事できるんじゃないですかね。ご中心ご中心ということで、双方からですね、垂れ込みが来ると思いますよ。これが大体その日本型組織の、こう利権で集まった、今だけ金だけ自分だけの連中の最後の姿なんです。で、20年前の金融危機もまさにそうでしたね。ですから、要するに仲間割れで潰れていくわけですね。で、かといって野党が元気なわけじゃないから、だから国民国家は破綻していくんですよ。要するに既得権益を守ろうっていう連中が集まって、で、それ規制を上げて安倍内閣やったと。しかし、それが、その基盤が警察ですから、警察も含めてもうこれはダメだってことになったら、あと誰がいますかね、既得権益を守る人が。トランプはもうそんなこと許さないと言って、許さないという姿勢でしょ。で、警察もこけたら、もうあといないじゃないですか。で、誰か倒す人がいないから、野党が力ないからって言って、別に野党が倒すわけじゃなくて、与党内部が仲間割れを起こして、差し合いになって共倒れしていくんですね。で、だから誰もいなくなったって世界なんですよね。当然役所の方も同じことが起きるわけで、過去の橋本内閣、橋本行革、小泉改革と同じで、政権にすり寄って、で、改革なるものを推進した人っていうのは、それが終わったとき、みんな打ち取られるわけですね。裏切り者という形で打ち取られて、役所もそう、警察や検察もそうですよね。あの人たちはその出世しか、面白いことがないんで、ね、検察なんてのは出世する以外になんかみんな何の興味もないんで、だからその、権力闘争で出世の道を断たれるっていうのが、あれ一番嫌なんですね。だからその、政権が人事に手突っ込んでですね、こう、出世の道変えちゃうでしょ？で、その手突っ込んだ方が弱ってくるとですね、今度はだから、まあみんな出てきて、ふざけんなっていう形で、選ばれた方を引きずり下ろすわけですね。その時にスキャンダルの弾を撃ったりするわけですよね。だから差し合いになるわけですね。だからそんなことだから、 黙って見てるだけでも中であれ自滅していくんですね。で、だから菅なんか大変じゃないですか。菅はなんか次自分でやりたいと思ってるんでしょ、あれ総理大臣を。だから役人をこう、ねえ、こう手突っ込んでやってたのもこう菅ですよね。そうとあれ必ず弾を撃たれますわね。まあだからもう、そして誰もいなくなったのは世界ですよね。だから本当に今回ばかりは、まあ、昭和20年の8月と全く同じで、まあ、そして誰もいなくなったという形で、これは消えていくんだろうと思うんですね。ですから、これから、この1、2年というのはですね、そういうのがあって、うわぁ、もう出てこないと。お化けが消えたということになると、そこからみんな怒りが吹き出すんですよ。本当のことはこうだったとか、潰れる前じゃなくて、潰れてから日本人の場合は怒りが吹き出すんですね。うん、だからそれはすごいことなんじゃないですか。全部吹き出してやろうと。で、結局、政府のご金蔵に金がないと。年金もこれ運用全然失敗じゃないかと。特別会計もどうなんだと。特別会計なんかね、全部赤字なんだと思うんですけどね。昔みたいにその、あれがゴリゴリ儲かってる時はですね、特別会計の金引っ張り出してどうしようかって話になって、まあ、隠し金みたいなんでしょうけども、今あれどう見てもみんな赤字じゃないかと思うんですよね。実質はですね。だってもう日本全体こんなに衰退しちゃってですね、地方の衰退著しいでしょ。そんな事業体でですね、儲かるのはちょっと考えられなくて、で、しかし、隠し金は彼らあっちこっち持ってんだと思うんですよ。政府ってのはね、外交関係でも隠し金持ってるし、防衛でも隠し金持ってるし、こういうのが多分差し合いで出てくんだと思うんですね。アメリカがシリアから撤退した、する全面撤退ですね。非常に、大きな話で、今回のポンペオのその中東会談が途中で、まあ、予定切り上げて終わっちゃったのを見ればわかる通り、もうあれ、覆水盆に帰らずで、親米国ももうアメリカへ頼りにならないってはっきりしたわけですね。そうすると、あとは、イランの脅威、ロシアの封じ込め、で、あとはだから暴発するかどうかで、もうそうなると、こう、今までのその、友好関係みたいなものっていうのは、どこまで続くかですよね。まあ、こうやって変わってくるわけで、日本もだから日米安保の終わりがもう見えてくるわけですから、それはもうなかなかバラバラで、ですからその間の秘密みたいなもの、戦後の隠してたいろんな秘密みたいなのも当然出てくるでしょうし、で、悪い奴ら引きずり出されるんでしょうね。まあそういうのがこう、進んでいきます。で、アメリカはアメリカでだけど、こう、アメリカの年金の破綻もすごいんですね。イリノイ州なんかその筆頭でありますが、アメリカもその年金のたらずまいってやつはものすごいんですよ。で、今回のこの相場の暴落でこれ決定的になりますよね。で、アメリカ人はみんな鉄砲を持ってるから、それはなんか大騒ぎになる。だからトランプは、まあ、国境の壁っていうのはまあ一つの口実で、まああれも重要なんでしょうけど、まあ口実で。で、全軍をまあアメリカに戻して本土防衛と、まあ治安出動ですよね。それに当たらせようってことじゃないかと思うんですね。大体タイミングとして急がないとですね、もう間に合わなくなってきますよね。だから国民国家っていうのはまあ、いろんな意味で、もうなかなか難しくて、そうするとまあ最後はヨーロッパみたいに割れていくわけですね。イギリスなんかも離脱、合意なき離脱のようですし、まあ割れていくわけですよ。まあそういうふうなことをやりながら、次がこうどう見えてくるかで、日本なんかの場合は明治維新の全く逆じゃないですかね。一つに統一しないと未来がないって慌てて統一してたんだけど、今やもう統一した部分が壊れてるから、東京いくらつついたって立ち直らないんで、むしろ地方からどう立て直すかっていうところに変えないと、戦国時代の発想に変えないと、ほら再生なんかは当然しないと思いますね。で、年金が破綻するから、まあ最後はだからベーシックインカムですよ。要するに年齢に関係なく低所得者は保障するというふうに変えるしかないですよね。で、そこまで行くのにちょっと時間かかりますよ。若者も年寄りも両方怒り出してですね、騒ぎ出して戦いが始まりますから、戦いがある程度もう疲れ切ったってところで、その次に行くわけで、まあちょっと時間かかるんじゃないですか。まあでも、まあ長い目で考えるとですね、人口がどんどんどんどん増えた時代の、制度が年金でありますから、まあ人口成熟になれば、まあどの国だってその年金を持たないことは間違いない。そうすると国家と国民の関係ってどういうものかってことですよね。やはりその国全体を栄えるってだけで、その国とは何なのかっていうのがこれからまあ大きく問われてくる、今問われてるところなんでありますけども、まあとりあえず 人々を絶望させないという今の国家の枠組みの中で言ったら、ベーシックインカムみたいなものになってくるんでしょうね。それしか多分ないんだろうと思うんです。でももう少し長い目で考えるとですね、果たしてその国は何ができるのかっていうことになったら、国というものも、まあ、歴史的なね、そんな地域性とかいう意味ではあるんでしょうけども、抽象的な意味の国っていうのはよくわかんなくなりますね。まあ地方も含めてこれから自分たちで自活するんだという意識がないと、これはどうにもならない時なんだろうと、そんな風に思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、年金の破綻は国民国家の破綻ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。